32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回も引き続きですが、 MC 梅さんとですね、山影ヒーロー交えたトークということで、よろしくお願いします。
はいはい、まだいるよ
まだまだ
前代未聞の面白い回だからね、これ。じゃあ
これね、
こんな話でいいのかな。
いやいやいや、
めちゃくちゃ面白いと思うよ。
多分すごい興味ある人たくさんいると思います。
これね、メディア的にテレビのメディアライトで、まあ、ラジオを聞き流しできるこれポッドキャストって、うん、聞きたいことを取りに来る人しか聞かないのよ。
あ、なるほど。
そうだ、梅ちゃんの話聞きたい人しか聞いてない。
あ、じゃあいっぱい宣伝しなきゃだ ね聞いてもらわなきゃ。
そうそうそうそう、そうぜひぜひ。
今んとこやばいこと言ってないですか、僕。
まあまあほぼほぼ言ってるけど
その辺はね、あの編集していただいて。
そうですね、
はい、しないけど、
はい、ちょうどこの、
ね、仕事しづらくならない程度に、はい、
このね、あの撮ってる間の時間でね、もう30分ぐらい、
間の時間はね、
30分ぐらいかかった。
そうね、
間の時間まずいよ。
そっちの方が面白い多分。
そうそうそう、ちょっと流せない部分もありというところで、そうですね、
はい、
まあちょっと盛り上がってる中でですが、はい、まあちょっとラストの部分でということで、うん、まあ今梅ちゃんがやってる、はい、アースフレンズ Z の MC について、はい、まあこういうことやってますよとか、うん、まああの今後こういうことやりたいですよとか、
うんうんうん、
まあ今こうね、バスケットボールの MC っていうのをこうメインでやってると思うんですけど、
はい、
なんかこういうことにも興味あるよとか、
うん、
なんかこうあとはこう B リーグの MC ってまあやっぱりちょっとこうお堅いイメージあるじゃないですか。
うん、そうですね。今のところ
お堅くなった
んですね。なっちゃったんですね。
なんかこうやっぱりこう正統派じゃないですけど、うん、こうなんかね、そういうのとやっぱりこう BJ の違いから、まあ、こうどうなったら面白いかなみたいな。
なるほど。
何からいきますじゃ
ん。うん、ということで。
何でも言ってください。まずじゃあ
アースフレンズの、
はいはい
はい、
話から。まあ僕がそのやらせてもらってるアースフレンズ東京 Z で今僕5年目なんですけど、はいはい、まあその東京 Z に来た時から僕の中ではもう、第1章第2章っていう第3章って自分の中でもステージを決めて入ってたんですよ。でまず3年間最初の3年間で僕は、ストーリーを作ろうと。で1年目はエントリーシーズンだから、まずあの僕とその時は DJ トシキ、僕の相棒の DJ トシキが、アースフレンズに来ました。その時にどうもアースフレンズ東京 Z に来ました MC 梅 DJ トシキです、どうぞお見知りおきをよろしくお願いします、頑張りますっていう1年、はい、で1年間で僕らのことを知ってもらって、評価してもらえるようになろうとっていう1年目で、2年目は今度はイノベーションだから自分たちの味を出していって、今度は、もっともっと求めてもらえれるような、うん、っていう2年目にしよう。だから自分たちの、個性というのかな、こうしたらもっと面白いんじゃないかな、ああした方が面白いんじゃないかなっていうのを出していく。で3年目でいよいよもうあなたたちなしじゃダメなのっていう3年目にしていこうとっていうふうに決めてやってたんですよ。それで3年目の時に、自分たちの確立したその確固たるそのなんていうの市民権というかな、うん、そういうものを得る1年にしようって動いてやってた。これがまず第一章なんですよ、
はい
はい、で第一章で自分たちのところもあの作れたなっていうところで第二章に、新しいものを入れようとっていうところから、かねてから僕がずっと企んでいた、生演奏、オルガン生演奏。
そっか、オルガンってここ。
そうです、4年目
最初からじゃなかったんですね。
そうなの、
ごめんなさい、
うん、4年目で、うん、そうだから、それは多分最初からそれでそのネタやっちゃうとまだまだ、自分たちのそのなんていうのかな、確立したものがない状態なのに、あの飛び道具入れちゃったみたいな、はい
は
い
は
い、う
ん、でもそれプラン通りですね。
もう全くプラン通りで今のところ来てます。
素晴らしい。
いやっていうか、これはブレないようにやらなきゃって思ってたので、だっていうのは自分だけの責任じゃないんですよ、うん、で僕はそのアースフレンズやる前、まあ本当に東京サンレーブスにいた時からなんですけど、僕がいて DJ トシキがいて、その、周りに、東京工学院専門学校という専門学校の学生を実習で使っていたんですね。うん、っていうのは、音響証明で業者さんを入れることがちょっと不可能だった、予算的な問題もいろいろあったりとかで。 でその時にピンチがチャンスじゃないけど、あの学生の、ね、専門学校で勉強してる子たちにその社会に出る前にプロスポーツの現場を見てもらういい機会だなとっていうふうに思って、で、学校からしてみても自分たちの生徒をプロのスポーツの世界に送り込んでるっていう学校の実績にもなってくれるだろう。
そうですね。
で僕らからしてみても本来であれば業者の方たちが入ったら1試合に20万30万お金がかかるところを学生たちがやってくれれば、1日のその実習、単位がもらえるっていうことでやってくれるから一生懸命やってくれるし、まあ、ぶっちゃけ予算も抑えられるっていうので、これは新しいちょっとなんだろうな、あのブランディングというか、うんうん、っていう形で作っていけれるんじゃないかなって思って始めてきて、今年が9年だから佐藤家サンレーブスの頃からだから、うん、でやってきたので、あのなんだろう、勝手に僕は自分の中で責任っていうものがあって、あの彼らをやっぱり一緒に連れていかなきゃいけない、うん、自分だけあの思うようにやれるようなもうあの立場じゃなくなってきたなと思って、もちろんだから例えばね僕が、もうなんか MC やめようと思ったら トシキどうするんだろうとか DJ トシキどうするんだろうとかね、でその学生の子たちも今度はじゃあできなくなるかなっていうのがあるので、すごくなんか自分の単独の行動ではなくてチーム梅っていうあの団体というか、まあ、ユニオンで動いてるところがあったので、これは確実に1年目2年目3年目っていうふうにプランを決めて動かなきゃいけない、
うん、会社組織と一緒ですね、組織と。
あ、まあでもそうかもしれないですね、うん、あのちゃんとした会社には全然してなかったですけどその時とかは、だけど、それで動いていって、で4年目に、もうずっと僕はそのオルガンの生演奏っていうのを、まあ、それこそ90年代の、初頭から僕 NBA を見始めて、でそれこそねマディソンスクエアガーデン、ニューヨークニックスのマディソンスクエアガーデンにはあのアリーナの上の方にオルガンを弾く人がいる
専属でね、
うん、でもちろんあのレイカーズのホームにも生演奏が
いますよね、
うん、であとは有名なのは TD かな、ボストン、うん、ボストンも TD ガーデンもボストン生演奏の人がいる、うん、でこんなにすごくいいアメリカには NBA には文化があるのに、なんで日本でこれやってないんだろう、うん、
やってないですよね、
うんうんうん、
って思って、うん、なんでだろうな、でも僕は音楽出身の人間だから動きやれるなと思ったんですよ、うん、で僕は弾けないけどあれぐらいやれる人間は僕の周りにいっぱいいるぞと、演奏できる人間は、だからバスケ好きになってもらってやってくれれば全然できるなって思って4年目にあの入れようと、もうそれこそ満を持してじゃないけど、あのっていうのは僕が結婚式の
クラスオンになってきたんです、
そう結婚式の司会の仕事もやっていたので、結婚式のその、ウェディング会社の、ところで、パイプオルガンとかそういう、あの披露宴とかで生演奏をする人と知り合ってたんですよ、でそれが
そうかな、
それが今いるマーシャ手紙っていうね、まあ、僕はマーシャ姉さんって呼んでる人なんですけど、でマーシャ姉さんにあの今僕はこういう仕事していてこういうことやってるんだけど、で実はこういうのやりたいんだっつって、それこそ NBA のそういう映像を見して、
うーん
一緒にやりませんって言ったら、うわー楽しい、ワクワクする、やりたいって言ってくれたんで、ちょっと大変ですけどバスケのルールとか雰囲気とか覚えなきゃいけないし、でバスケは24秒で攻守が入れ替わって忙しいから、これはね本当に頭使ってどんどんどんどん回転を早くしてやっていかなきゃ、大変ですけど大丈夫
です、ライブですよ、
そうなんですよ、だけどやりたいって言ってくれたんで、じゃあお願いしますって言って、それこそ開幕の前にあのよくあるああいうバンドのリハーサーに入って、で練習をすごくこういっぱいやって、でそれで4年目から生演奏を入れていって、で今、5年目なんですね。で今それこそさっき言った第2章ステージ2なんですよ、
はいはい、
うん、でステージ2が今2年目でになっていて、実は、毎年毎年新しいことにチャレンジしてるんですよ。
ほうほうほう、はい、
で、まず4年目オルガンを入れました。で5年目今年は何を入れたかって、僕ら実は、自分たちで照明のムービングライトっていう、こう動くこう照明あるじゃないですか、あれを自分たちで買ったんですよ。
へ
え、まあだから業者さんがいないので、
はいはいはい、
自分たちであれいくらかな、200万近くで 自分たちでもちろんそれを買うのに、カンパしてくださった方もいる。
球団が買ったんじゃなくて
僕らが買いました。そう、
どう
だからまあまあドキドキしたよね。あのでかい家電買った時 の、 あの胸のざわざわ感の何倍かがみたいな車ぐらいの感じかな。
そうそうそうですよね。
そうだから、しかもそれが果たして買ったところでうまく使えるか使えないかも
怖いな、
分からなかった。だってプロの業者じゃなくて、それをだって学生にやらせるんだ。僕らは学生にそれを扱わせるから。で僕らはでもいいの買ったわけですよ。8台ムービングライト8台とコントローラーを買って、でそれも僕ら今シーズンのチャレンジで、これもだからめちゃくちゃ練習して、でうまくいって今すごくいい形で作れてるんですけど、実は来季また、次のステージに進む予定があって、あのまた考えてるんですけど、まあ、でもまだ分かんないです。僕まだアースフレンズ東京 Z と来季の契約のサインもまだしてないから、まだ分かんないですよ。まだいろいろとどうなるか分からないですけど、自分の中での次のステージで第3章第4章っていうのが実はもう頭の中で描かれてるので、これを形に順番にしていけば自分たちのステップアップをしていけれるんじゃないかなと。
なるほど、
っていう風に今考えて MC はやらせてもらってるんですけど、だからアースフレンズで今やれてるのはものすごく、まあ環境もいいし体育館もすごくねいい体育館だし、すごくそれはねなんかあのやってて楽しいなっていうね。
まあね、代表の試合もやったりするような
ね、
ありますからね、
大
田区。何度か見に行ったことあるけど、
そうサイズ的にはね4000入らないぐらい、4000ぐらい
ちょうどいいっすよね。
そうだからね、でしかもあそこってあのだいぶそのバスケットをやるのにイメージで作られた体育館、すり鉢でね。
そうですね、
だからめちゃくちゃその環境はいいし、あとはねあれが欲しいかな、そのあそあの贅沢。
何が欲しくなってんですか。
贅沢言うとね、あの体育館がね今んとこまだ水銀灯なんですよ。
あーなるほど、
あれ LED に変えてくんねえかなってね。
そこまで手を伸ばす
いや自分たちそれはね変えられさ、もう何千万の話だからね、だけどもうねあれがあるだけで LED にするだけでスターティングファイブで暗転できるの。
うん、そうですよね。
僕らは今水銀灯だから
一回タカタッと消して、
一回消したら、
復帰するまで
20分かかる。早くて
これ大変なの。これ仙台市体育館もあったのよ。
そう
本当に
絶対あるんだよね。
じゃあ一回消すよ、カチャカチャ、これ20分後じゃないとダメだからねっつって、暗闇の中、まあ、レーザーをやりながらだんだん徐々に徐々に復活していって、はいはいはい、ティポみたいな。
ああそうかもしれない。
でも今聞いていて僕もあの MC をずっとやってきて、なんかねこのディレクターとかと一緒にこう会話しながら作っていくって様ももちろん成功法でいいんだけど、このバンドスタイルっていうか、もっとラジオマンで言うと DJ 赤坂スタイルというか、自分たちでチームを作っていって、そこからどんどんどんどん演出感を広げていくっていうのは、これから俺スタイルとしてはたくさん出てきていいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
まあ、赤坂さんも自分のディレクター自分のミキサーを連れてって番組に行って放送するスタイルだったんですよ。でバンドで言うと自分たちボーカル、バンドメンバーが増えてくる、小屋を探す、小屋じゃこういうライトが欲しい、ムービングが欲しいとかって、どんどんどんどんこう機材も増えていく、で最終的には東京ドームになっていくみたいなイメージが、その子からバンドになってどんどんどんどんこの演出が素晴らしい内容になっていくっていうのは、なんか梅ちゃんのやってることってすごく先進的だなと思いますけど、
まあその自分の中でそういうなんか意識はないんですけど、なんだろうな、その今自分ができるところで最大限にそのなんでクリエイティブなこと、そのやれることをやっていこうっていうことで考えてるから、なんだろう、そのさっき言ったそのピンチがチャンス、逆境にどうあの向かっていくかが、でそれプラス僕の根本にある右向け左があるので、みんなが右行くんだったら俺左行くよ。で人がやってることが嫌いなんですよ。そう、誰かの真似って言われるのがすごく嫌だ。それこそバンドの時からあの何々っぽいねっていうのが一番そのなんだろう、自分の中で屈辱なんですよ。だからそれが絶対にあの言われないようなオリジナル、を作っていくっていうのが多分 意識してやってるかもしれない。
26年構想でそれこそさ、まあ、NBA と一緒のような感じになるんじゃないですか、うん、でそういう中で言うとやっぱなんかそのアジアからのワンオブセブンになっちゃうのが日本のスポーツって俺どうなんだろうって思うんだよね。
うん、
それで言うと演出とかもそうだし、もちろん MC もそうだし、うん、なんかちょっと突飛したものがないと見に来なかったりとか、
う
ん、
だからそれを言うと、うん、そのさっきの話じゃないけど、僕が今そのカテゴライズでいるのは B2 じゃないですか、
うん、
で B2 ってまだちょっとね BJ リーグっぽいんですよ。
確かにそれすごくわかる、
うん、っていうのはチームごとにまだ個性がある
チャレンジがね、
うん、あのオリジナルを出していけるというか、うん、あのそれこそね今も仙台も仙台らしいオリジナル、うん、で僕らは僕らでオリジナルをやる。で例えば、福岡あのユーロー君、
うんうんうん、
あの福岡のねライジングゼファー福岡の MC のユーロー君もオリジナルのキャラを作っている。でそのユーロー君もあの話をすると、いやアパッチの時の梅さんに憧れてたんですよとか言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しかったりとかするんだけど、そんな偉そうなもんじゃないです僕はつって言いながらいいだから本当切磋琢磨お互いにこの頑張りましょうって言ってよく話をするんだけど、なんかまだ B2 はそういう感じだと思う。ところが僕もねちょこちょこ B1 の試合を見に行くんですよ、うん、それこそねあのアルバルク東京見に行ったりとか、それこそ川崎見に行ったりとか、もちろんその青山の、佐野カズ、うん、見に行ったりとかするんですけど、 MC の方々がねちょっと地味というか、あの僕は空気 MC って呼んでるんですけど、
空気 MC、
そうだから
これものすごい怒りがねあのねすごいバーンする、これタイトルにしちゃいけないやつですけど
そう
でも言ってることは分かりますよ。
そうなんです、だからもちろんそのねあの皆さん一生懸命ねそのやられてるところはもちろん分かるんですけど、なんだろうな、もっとそのチームごとに個性というかキャラを、うん、あの作っていけばいいのにって思うんですよ。あのやっぱり NBA が今例えばボストンはボストンの個性とかキャラがイメージがあるじゃないですか、うん、
はい、
でレイカーズはレイカーズだって、あの LA2 つ取っても違うんだもん、
全然違う、
演出も全然違う、
ね、これなんかね俺思ったんだけど、日本人の方って僕も日本人代表みたいな顔してるけど、うん、なんか勘違いしちゃって、うん、NBA 全の演出ってこうだよねって勝手に考えちゃって見てないから、ね、
うん、
なんかだからそれがオーソドックスになって、これがクラシックですよ ね、
そう
ね、それが演出にもなんか知れ渡っちゃって、これだよねっていうような感じになって、うん、一番俺いけないことだと思うんだよね。
なんかだから例えばね、その NBA でも地方のちょっと田舎町のチームとかじゃん、うん、ユタとかデンバーとか、
うん、あーユタいいね、
あっちの方はあっちの方でめちゃくちゃ癖強いんですよ。
強い
そう、
カールマロン時代なんか半端ないですよね。
いやそう、あのね、うん、MC がとにかくね吠えるの、
吠える吠える、
田舎のチームはラフンジャーナマーみたいな
もうどうしようもないからそこでしかね吠えるところがないから、
かなんだけどこれが
伸ばしすぎだからとかあるから、
これがねレイカーズのタンターさん、うん、あの MC の方でおじさんね、はい、あの辺とは
ラフンジャーナマー、
うん、
ちょっとアーバンだね、
そうそうそう
ね、でも都会の
そこが映えるんだよね。
そうなの、
いろんなことがあるから、
本当だ、
でそれぞれが、うん、キャラがそれぞれあって、でもう一個言うと、例えばそのクォーター間とかタイムアウトでいろいろゲームとかやるわけじゃない、はいはい、イベント、
ありますね、
あれもねチームによって全然やることが違う、
全然違う、
まあ、その中でもどのチームにもハーフタイム出てくるなってもレッドパンダだったりとかするんだけど、はいはい、あの中国人のキャンニャカニャンニャンお皿をこう足でやる人ね、レッドパンダ
小梅みたいな
そうでも大好きな
大好き
な、そう、その人だから、そういうのもあるけど、でもそれぞれがやっぱり、だってね面白いのは LA レイカーズ、ロサンゼルスレイカーズとクリッパーズって客層も違うのよ、
うんうんうんうん、
そう、あのねクリッパーズって割とあのアジア系がいっぱい見に来る、
へ
お客さん見てると中国系の人たちがあの多い、
あでもそういう州だからかもしれないですね。
でね、あのジャパニーズヘリテージナイトとかもやったりする、
へクリッパーズ面白い、
だからでしかもクリッパーズの方が、チアに日本人入れたりとかする。これがレイカーズは多分一番オーソドックスな形というか NBA のアメリカ人のオーソドックスな形で、割とそのアジアのそのものはあんまり入れずにアメリカ人のその白人黒人のその良さというものを出してい
く、なんか一番ベターというか、
そう、ね、
なんかそれはやっぱり確かにレイカーズに感じしますね。
でかと思えばクリッパーズは中華系のねお客さんとか多いにもかかわらずロゴにカートゥーンのロゴを入れたりとかして、
そうそうそうそうそう、
で今度ブルックリンは、ブルックリンでヘイズとか、あのニューヨークのアーティストの
ロゴでブルックリンネッツのユニフォームとか作ったりするわけ、
詳しい、
でも好き、そういうとこばっか見ちゃうから、うん、かっこいいユニフォームだなとか見ちゃう、
かっこいいっすね、
それぞれが あるわけですよ、チーム、地域の、だから東京のチームは東京のチームで、例えばもうちょっとジャージとかも、うん、すげえかっこいいジャージに変えてもいいのかなとかあるわけですよ、うんうんうん、でもそれがね、なんだろうな、その B1 の方々の、まあ、これはだからね、言葉をこう選びながら言うと、はい、綺麗にコンプをかけてるように見えて
しまう、そう、コンプ、いい言葉言った、
そう、なんだろうな、お気に入ってるというか、うん、面白いことをあんまりやろうとし
てる、スピーカーで言うと JBL 全部立ててる、
ああそう、なんかね、うん、癖あんまない、
そうそうそう、
無難なね、うん、そうそうそう、だそういう風に僕からすると見えちゃうから、うん、もうちょっと例えば地域の、まあその中でも例えばね、渋谷とかはパトさんが喋ったりとかするから、
パトさんもね、
パトさんのまあなんかキャラが出てる、うんうん、感じがあるけど、あとはね、そうね、そんな、だから
でもさ、見えてるポイントが、我々はそういう演出だったりとか、うん、音、まあもちろんレーザーとか全部そういう風にフォーカスポイントが違うから、うん、我々に任せてほしいっていうのはありますよね、若干ね、
うんうん、
多分普通の NBA とかバスケットの視聴者は試合を見てるんだよ、だから演出なんか分からないのはもちろんそうなんだけど、でも、うん、演出の厚みがあって試合じゃんっていうのもあるし、でそこにスーパースターはもちろん出てきていいんだけど、なかなかこれ日本のチームでスーパースターからあるのなかなか大変だから、まず演出もちゃんと面白くしなきゃいけない、
そう、ね、
土台を作った上でかっこいい選手やら素晴らしい選手が入ってくるといいですよね、
うん、そうね、だから試合中はバスケットに集中する空間を作るのは僕ら当たり前なんですよ、これが例えばオフボール、そのボールがね、アウトになっている時とか、タイムアウト、あとはクォーターかハーフタイム、こういうところに何だろうな、自分たちのエンターテインメントっていうものを入れることによって、会場に入った扉を開けた瞬間に、一つの新しいそのチームを見に来たっていう異空間にいざなえるわけですよ。
そうですよね、映画館入るようにね。
そうで、僕らはキッズの時にガイタレとかを、コンサートを見に行くと、始まるのにワクワクするじゃない、コンサート見に行くと、
はい、
でそれで暗転がポンってした時に、始まるって言ってドキドキってするでしょ。その時に昔は前振りみたいな、前説みたいなのが昔いたんですよ、ガイタレとかって。例えば、うん、ガンズ&ローゼスっていうバンドがいるんですけど、アメリカのね、そのバンドがジャパンツアーに来日した時に、ガンズが登場する前に一人おじさんが出てきて、Hey, ladies and gentlemen! みたいな感じで会場煽るわけです、
はいはい、
で、Ladies and gentlemen! Guns and Roses! ってやった時に僕らは鳥肌がわーってなって、ギャーって、瞬間をバスケットでも作りたいんですよね。だから僕らは一生懸命その照明とか光とか、そういうので、その主役の選手たちをいかに盛り上げるかっていうことを考えたものを作りたいですよね。
ドラマ屋はこれ AI じゃできないことだからね。
うん、そうね。
ここだけはね、本当人間の、そう、そう、ね、心が、言霊が入んだよね。
うん、まあ、しかもバスケットって本当にね、さっきもヒーロー君が言ったけど、ライブで、うん、この時この瞬間に一番アジャストできる音と言葉っていうので、やっぱりどれぐらいお客さんが響いて、そのさらにそのこの空間を楽しんで選手たちを盛り上げようって思ってくれるかっていうのを、その瞬間瞬間で考えて選んでいかなきゃいけないんで、僕らとしては責任もものすごくあるけど、でもそれがハマった時がめちゃくちゃ気持ちいい。
これね、言い方あれだけど、セックスより気持ちいい時あるよね。
ああ、あるかもしれないね。
あるか、あるかもしれない。
いや、よかったよかった。
いや、でも本当に何だろう、自分が言った言葉で会場が湧いて、ちょっとプレーンの温度がドンって上がる瞬間って、ちょっと本当にドドって鳥肌が立つんですよ。だから、あ、ちょっと何、俺何かトリガー引いたみたいな、うん、この盛り上がるトリガー引いた、引けたぞっていう自分のこの瞬間が気持ちいい。
いや、イメージありますよ、ほんと。
大地もよう聞いてられない、ごめん、なんか急に言ったけど、やっぱ選手じゃないと、やっぱどういう、あるんですか。
いや本当に MC 一つでやっぱりこう雰囲気変わるんですよ、試合中の流れだったりって、うん、 いやもちろんねヒーローさんの MC を聞いてて、うん、やっぱりこう乗れる部分ももちろんあります、選手として。でもやっぱアパッチの試合、やっぱりそれ如実に出るんですよ、うん、もうチームがそれにこうグッと乗ってきて、
確かに、
でね、そのバッドボーイズたちがやっぱりそこのパワーを掴んでくる、
悔しかったよねだからね、
いやすごいやっぱり、うん、インパクトありましたね、うん、
あのその会場でね僕らが流した音楽にバスケットボールがリンクしてくれる時があるんですよ、
う
ん、
だからその分かる、
そう、その瞬間がうわ来たこの曲にはこのプレーだねっていう、
そうそうそう、選手も乗ってね、
そう
なんか音符みたいに見えてくるんだよね、
う
ん、
そうだから何だろう、ただのレイアップじゃないんですよ、例えばその決める時も見せるレイアップみたいな見せ方を知ってる連中が例えばその雰囲気に合わせられる、
分かる、うん、なんかリズムに乗ってさ、ここのレイアップ決まるなってドンチュッとドッドッドッドッあるじゃん、
あるあるある、
何これ何これみたいな、ハマっちゃってみたいな、
ちょっとなんだろう、あのこいつら分かってやってんなみたいな時
あった、あともうスリーポイントフッて打った時にこれ絶対入るなって
あるじゃん、あるね、あるね、
でもう、うん、行っちゃうパターンと言わないパターンと、う
ん、はい、
3 yes みたいな、
そうそう、
あれはやばいね、
あ僕だからあの入るなって思った時にはもう入る前からガレって言葉をガレって言葉をもう待ってるからね、
そう、そういうこと、そういうこと、
そうでガレって言った後にそいつが振り返ってこうでこうどうだっけ3こうかこうでもした時にはもう He's on fire っていうのを言ってあげたくなる瞬間ってあるんですよ、
なるほど、
そうなんかちょっとね駆け引きもある、選手との
あるね、
うん、お前そのプレーするんだったら俺もう熱いこと言ってあげるよみたいな、
わかるわ、
でも俺ねヒーロー君が仙台 89ers で割とほらいい渋い声するじゃないですか、
はいはい、
あれが
枯れてるだけだけど、
いやあれがあのねヒーロー君のそのゴーゴーライナーってあの声がちょっとなんかもう響き渡るとなんかヒーロー君が浮かぶっていうのが自分の中でやっぱりその特にそういうのを聞いてきたからかもしれない、うん、なんかそれはねすごくあったな、
なんか2人ともジャンルは違うんですけど、うん、でもなんかヒーローさんと違っておしゃれな感じの演出っぽくて、うん、でも梅ちゃんはどっちかっていうとかっこいいんですよね、男が聞いててかっこいいっていうか、うん、
多分だからあのそういう会場作りをやっぱり意識して、例えばねあの未だにそれこそ僕これあのまあ別にのオンエア乗っても平気だけど、いまだに僕はあの Too many steps を言い続けてるんですけど、
出た、
はい、これはね そう Too many steps を特に相手のその相手チームの黒人の選手がトラベリングした時とかは煽りたいの、うん、で黒人の選手とかに分かるように Oh Too many steps Dancing? You're dancing? っていうのを何回も言ってめっちゃ睨まれるわけですよ、でも睨まれた時にいかちね黒人の選手が睨んでくるけど笑顔で返す、うん、どうもっつって、やったねトラベリングしたでしょみたいなどうもっつって、その後にその彼がプレーが荒れてファールトラブルになった時には心の中でイエスって思う、
なるほどそういうところまで気配ってる、
いやでもこれはあの何自分たちのそのホームアドバンテージだと思ってるから、自分たちの選手たちを後押しする、
うん、いやもうい
や怒られますよ何度も怒られてました僕は、うん、あの Too many steps もそうだし、あとはボールドンラインもそうだし、うん、ボールドンラインなんて僕はねあのラシード・ウォレスっていう選手が好きで、
はい、はいはい、ピストンズのね
そうミスターテクニカル、
はい、
でここに頭にのハゲがあってね、あの選手が好きで、あの選手がもうその、ね、ボールドンラインっていう言葉をよく使う、はい、であの選手はあのなんていうの、ショーマンというか見せる選手だったわけですよ、ああいう選手が僕の中では結構こう好きで憧れだったりしてたから、そういう言葉をちょいちょいこう入れたりするんですけど、時には相手チームの選手に嫌われてもいいです、
うん、
ちなみに昨日、僕らアースフレンズ東京 Z と対戦相手は青森ワッツだったんですけど、はい、青森ワッツの、選手紹介、選手入場の時に、うん、それでは青森ワッツ選手の皆さんをご紹介いたしますって言ったら、あのいつもその生演奏でオルガンを弾いてもらうんですけど、昨日は、マーシャ姉さんには新日本ハウスを弾いてもらいました、あのタッタッタッタッ、どっちだっけ新日本ハウスは、タナタタンタナタタンタタタタタタタタ、それワークもかなあのねだからほら青森だから、
はいはいはい、
吉幾三さんの、
はいはいはい、
そうダンダンダンダンダン タナナタナナナタナナをあれを弾いてもらってそれで入場してもらったの。で出てこなかったからね
そうでしょ
出にくいんだろうなとか思って。でもそれも僕らのあんまある意味ホスピタリティで、うん、そうだから仙台 89ers の時はジンギスカンかけたり青葉城恋歌でやるんですけど、はい、青森何かあるかなって考えた時によ
しさん
よし行くぞしかなかったん
です
よ。本当はねあのあれでもよかったんですよ、あの津軽海峡冬景色、
はいはいはいはい、
でもよかったんですけど演歌は本当にあの出てこなかったりするから、 だから昨日はねちょっと軽快な感じで弾いてもらったけど全然出てきてくれなくてねそうだからそれもちょっと相手チームにふざけやがって
そういうことですよね、う
ん、っていうのでちょっとなんかこう火をつける意味もあったり、ホスピタリティとしてはねやりにくさも出してみたりとかそういうのが楽しいんですよやってて、
うん、なんか梅ちゃんから派生する演出パターンと僕なんか仙台ティナイナーズでやってたのはやっぱりその大地が言ってくれたようにおしゃれっていうのは、うん、なんか仙台に合うものってなんだろうって考えてたんですよ、
はいはいはい、
そうすると仙台って意外と東北ナンバーワンのイメージが自分らにあるので、うんうんうん、なんかね変なものは取り入れたくないんですよ。
あーなるほど ね,
ねなんかそういう魂があるんです、ね、でおしゃれ魂があってくろうと魂があるから、うん、変なことしてほしくない。だからその最大公約数取った結果ああいう感じだった。
なるほどね。
結構なんかそうそう、まあだから遊べるとしたらみんなにこうインタビューしたりここないなやつとかって言ったりとか、うん、僕がそのスタジオに外に降りた時には僕もピエロになってやったんですよ、うんうん、応援団員みたいな、うん、梅ちゃんの場合はなんか違うよね。コアラ君が梅ちゃんからいろんな演出がどんどんどんどん生まれてるから。いや
そう、ね、
これ全然逆だから面白いと思った、
うん、いやだからあの何が正解かを決めてなかった、
うんうん、
だからなんだ面白いと思うものを一生懸命やってみて怒られたらやめりゃいいかっていう、うん、
いやそのクリエイティブすごいっすよ、うん、
なんかそうだからそのローライダーチャリで入場するのも
ダメですし
そうね、MC がアフロかぶってローライダーキンキラのローライダーチャリングでどうも皆さんっつってもういいからお前はっていうあれはだからあのサーカスのクマなんですよ。
はいはい
はい出てきたよクマがみたいな、テケテケテケテケテケみたいな、
もうイメージできちゃってから止められないんですよ
そうそうもうやりたくてしょうがないのよ。そうそうそう
ダメだよって、いやクマだ
ワクワクワクワクしちゃうの、
ワクワクが止められない。
そうだからそれをやってみようっていうところで、
これいいと思うな、そういうのが。
で今もだからそれは変わらなくて、だからその僕らが今やってる演出でもそのじゃあ次こっちこういうことやってみようかとか、うん、この光の当て方ちょっと変えてみようかとかっていうのを、なんだろう、ブラッシュアップをこうやり続けることで自分たちの意識も高く持てるし、う
ん、俺なんか梅ちゃんをごめんね、うん、僕何回も入って梅ちゃんを知らない人にこのラジオぜひ聞いてほしい。なんか梅ちゃんのイメージがすごい変わった気がするんだけど、
うん、あのね、なんだろう、だからちょっとね、皆さんがどういうイメージを持たれてるのかわからないですけど、どうしても見た目的にあのでもいい、今日めちゃくちゃ喋ってんの俺ね、あんまり最近喋らないの。
喋ってない
そう、あのだからこういう話はしないんですよ。
なるほど。
だからこうゲストとかで呼んでいただけるとちょっと楽しくなって、うん、どんどんどんどん自分のこと話したくなっちゃうんだけど、うん、どちらかというと
確かに喋んない自分のことは。
そう、自分のことを基本的に、
ごめん、俺も試合前に話しかけたりとか、うん、よくしてたけど、こんな話まさに本当も一切しないからね。なんかね、そうだな、ヒロ君、なるほどね、分かってね。
いやいや、そうだからあの
すごい冷たいイメージあったよ俺も。
なんだろうな、ちょっとあのなんていうの、ちょっとダサいけどダサいけど
何がダサい、 今のところダサいの何もない。
いやいや違う、今ね、今から言う言葉がそうだよ、なんていうの、オーラ出そうとしちゃうの。まあ、分かる分かる、その分かる。今俺ぶっちゃけ
だよ。ダッセ
いや、ダ
ッセ
しょうがないよ、しょうがないのよ。なんかどうしてもちょっと、
そう、
ちょっとなんかその
可愛いけどさ、
ちょっとなんか人前ではあ、どうも、はい、よろしくお願いします。
やだやだ、そんなめちゃ嫌だ。
どっかにいるのよ、
いるんだ、矢
沢が。
矢沢、俺の矢沢がいる。
そうなのよ、
あ、俺の中道がいるような。
そうそうそうどっかに、あ、どうも、 どうもよろしく。
そ
うだ、ダメな人
だ。そう、あるのよ。あ、でもなんかキャラクターってことっすよね。
そう、だから偶像というものを、
はい、ブランディングね。うん、
でもそうだ、ママはこんなやつなんですよ、実はね。
いや、面白い、超面白い、今年一番面白い。
俺もね、
上半期終わってねえのに
初めて行った、これ。俺の矢沢
大丈夫ですか、仕事に影響しないよね。仕事に影響しないですか、これ。
わかんないわかんない、しょうがないね、しょうがない。
いや、結構面白いですねみたいな。
ここまでたどり着いた人は素晴らしいリスナーってことだよ、これ。
いや、そう、でもこれを聞いた人はガンガン話しかけてきたりとかするようになるのかもしれない。
あれ、お前、お前このラジオ聞いたみたいな。お前聞いたろと。俺の矢沢というような、
急に懐飛び込んでくるなみたいなな。
矢沢って、
いや俺もだから、俺大概懐にこう行くの得意なタイプだから、梅、はい、ちゃんよく言ってたじゃないですか。なんかね、めちゃんと距離感じる、なんかでも仲良く電話するとか話してくれるから、うん、いいんだけど、試合前とか、あれ今までの俺らのトーク何だったのの締め方されるから、
カッコつけよ。そうなの、だから、いや、しかもこれってもうここまで言ったから言うけど、バンドでボーカリストでデビューして、あのやっぱラウド系のうるさいバンドのボーカルをやってたから、カメラとか構えられたりとか、人前とかでやるとちょっと、なんていうの、俺さ、ニットキャップとかもさ、
かぶりすぎて、
こういう
眉見えねえ、眉見えねえ、
こういうタイプをやってきた、ずっとやってきたんですよ。わかる、これ今だ、あのラジオだから見えない、ね、どちらかというとちょっとなんか、
あの冒頭
ちょっとハードコアというか、写真撮りたい、ちょっとその悪ぶってた自分がいたんですよ、はい、ずっとね、10代20代30代かな、うん、で本当はそんなやつやな、ポップでファンシーなやつなんだけど、そのキャラで来たから、いまだにほら、友達とかがさ、あのライブワンマンやるからライブ見に来てよとかって、いまだに言われるわけですよ。そうすると、あの、あ、見に行く見に行く、すげえ自分の中では楽しみと思うんだけど、なんだろうな、ちょっとライダースとか来て、ちょっとなんか後ろの方で、うん、
シャリが湧いて、
本当
俺の矢沢が、
本当はもうちょっと前で盛り上がりたい、
クールス的な、
あの、あの、もともと俺音楽やってた、
パンクから入ったんで、
そうやったるけどみたいないうのを出しちゃうんですよ。だからバスケの会場でも、だからさっき言った、あの、さっきは、いやいや、このラジオには載せてないか、あまり人のさんのこうニコニコしながら媚びを売るみたいなのができない人間で、うん、昔から
でもできなくていいよね、
う
ん、
そう、だから
俺はいいけど矢沢が許さねえ、
そうなの、そうなの。俺の矢沢はなんていうかな。そうあるのよ。だからずっとそういう風に生きてきちゃってるんですよ。損してきたかのかもしれない。
元々のルーツから
さ、2時間58分ぐらいさ、めちゃくちゃかっこよかったのさ、この2分間何？
オーラが、
ちょっとね、だからしょうがない、もうこればっかりは、
こればっかりしょうがない。
だからなんだろうな、そのこういう話してこういう風になってくれた人たちには分かってくれる、分かってもらえるし、あの、僕と過去に例えば若い頃からお付き合いしてくれてた女性、うん、ないし今の奥さんとかは、多分このオリジナルな、この僕が
狭っ、そこにないよ、
そこに知ってる、
それ知らないよ、
甘え上手な、
誰も知らないよそれ。
そうそうそう、いやでも俺はそれでいいと思ってきたの。
そうですよね。
そうで、なんだろう、そのもう、あの、カッコつけて、そのオーラを出して人前ではコビも売らずに、あ、今日もよろしくお願いします、お願いします、はい、お願いしますみたいな感じなんだけど、あの、分かってくれる人の前ではもう子猫ちゃんというか、
子猫ちゃんは嫌だ、
いや、ま
あ、子猫ちゃんは嫌だ、
言った俺も嫌だったけど、ただいるよ、
いるの、
いる、ここにどっかにいるの、
上には子猫がいる
のよ、出してないだけ。でも本当そういう話が今日できてよかった、そうね、
うん、まあ、なかなかね、こう今まで長い付き合いではありますけどね、
そうね、
なかなかこうね、そういう話がね、できずに来ましたから ね
弱い50にしてこれを言うとは思わなかったな。
いや、でも
面白い、
でもやっぱりこう演出のところとかは、やっぱりこう梅、うん、ちゃんがやってる、こうなんかオールインワンでこう全部やって、自分でこうなんか自分でカルチャーをこう作っていくっていうこの感覚って、うん、 なんかやっぱりこうもっと浸透してほしいなって個人的にはなんかね、
思うよね。
なんかだからそれこそね、さっきも言ったかもしれないですけど、僕あのアースフレンズに来た時にその代表のね、あの球団代表にその指揮者でいてほしいというところは、自分の中でそのハンドリングができて、あの作り上げていけれるんだっていうちょっと楽しみもそこで持てたから、それがだから形にできていってるのは確かなんですよ。だそれをもっともっとそのまあまあ極めていくっていうわけじゃないけど、自分の中で描いているそのプランをどんどんどんどん形にしていって、自分たちがステップアップをしていけれれば、なんだろうな、満足したこう納得のいけるものは作り上げられる。うん、なんかさ、そのあのどことは言わないよ、うん、言わないけど、お金かけりゃあの派手に何でもできるんだろうっていうところいっぱいいるわけですよ、ね、レーザーだの煙だのね、炎だの水だの、いろんなもんピシャピシャほらでもうあのコートにもプロジェクションマッピングで、はいはいはい、なんだそのすごいこと、お金が何百万、はいどうぞ、はい、ここで何百万みたいな、ところがいっぱいある中、金かけなくたっていいものは作れるんだってことをちょっと実証していきたい。うん、だからもちろんその、ね、いくらかのね、その費用はかかりますけど、そのね、のなんて潤沢なところみたいに、うん、どんどん金をかければあのいいものができるっていうじゃなくても、うん、今日はね嬉しかったのは、僕らの演出をツイッターで、お金がなくてもいいものが作れる、シンセ、あのセンスのいいものが作れるんだよ、あのチーム名はっていう風に書いてくれてるファンの方がいてくれて、それをねたまたまもう本当にツイッターで見かけてしまって、もうすぐリツイートしました。拡散、本人本人拡散
言わないでかっこ悪いから言わない、
もう言ったけど嬉しいから、
嬉しい、
ありがとうっつって、うん、
でもシンプルなドームにそういうすごく素敵な演出ができるといいっすよね、うん、まあ、ライブハウス育ちだからこそ、なんかそういう、
そうだから、あのどの規模でも、だからそれこそね100人のライブハウスでも、それこそ1万人のねアリーナでも、あの志さえ持ってればいいものは作れる、
絶対そうっす
よね、同じものを、同じ感覚のものを作り上げられるっていう自信をちょっと自分では持ってるので、うんうん、あの震える瞬間をクリエーションできる、すごく、あ、これごめん、 MC とはだ、これ最後の
言いました、来た、
そうなんですよ、
MC とは、
そうだから、本当に、まあ、本当にこのみんなが見ていて聞いていて震える瞬間を作り上げることができる楽しい仕事なんですよ。うん、だから一挙手一投足が皆さんに響いてもらえる、こんなに嬉しい仕事なんてねえなって思いますよ。その代わり言葉には責任があるから、うん、ちゃんと自分でケツ持たなきゃいけないなと思うし、うん、ただそれを思うと、僕それこそ東京アパッチ時代の若い頃に、あの時あんなこと言わなきゃよかったなってものは多々あります
本当に、うん、大地さん感想、感想
今日の、まあでもやっぱりアースフレンズ東京 Z の試合、うん、もちろんね B2 で戦ってる試合、うん、プロの試合を見れるっていうところもそうですけど、うん、やっぱりこれだけこだわった演出っていうところにもやっぱりもっと注目、ね、していけるっていうところでは、うん、やっぱりちょっと見に行きたいなってこう思ってくれる人たくさんいいんじゃないですかね、今日の話で。
まあでもね、そうあの思ってもらえれば本当に会場に足を運んでいただきたいなと思います。あのさ、バスケットボールライターの方かな、あの井口さん。
あ、井口さん、元住さん。
あ、そうそう、井口さん。はい、井口さんがあの僕らの演出とか、まあ、あのオルガン生演奏を褒めてくれたんですよ。なんかそれもねすごく嬉しかったなと思うし、やっぱりバスケットボール分かっている人というか、うん、ね、そういう人にあの僕らの演出を褒めてもらえたのは。まあ、めちゃくちゃ嬉しかったなと思うし、ああいうやっぱりね、そのオピニオンリーダーというか、そういうね名前のある人たちが僕らのことを触れてくれると、あ、ちょっと見に行ってみようかなって思ってくれる人も多分いるだろうから、うん、そういう人たちのきっかけになってくれたらいいなと思いますね。
でも言えないけど、いろんなチームの長の人たちが梅ちゃんの演出いいねっつって、まあ、一つのチーム二つのチームはなんかちょっとつながりを持たせてもらっていいですかみたいな話をもらったりとかするので、徐々にねそういうレベルに来てるのかなと思いますよね。
うん、まあ、あのそうですね、なんか評価は後からついてくるなと思うし、うん、うん、頑張るだけですよ、うんうん、いや
なんかそういうこうチャレンジ精神っていうのもね、やっぱりこう梅ちゃんからこうなんかこうすごい聞き取れるというか、ね、うん、そういうところに対して、まあ、それに対してこう自分でやる責任とかね、
はい、
のも含めて、うん、まあ、かなり深い話を今日はね、聞かせてい
ただけたんじゃない。梅ちゃんに会った時に俺の餌って言ったら梅ちゃんからステッカー3枚もらえる。
あげようかな、ね、あげようかな。
漏れなく
どこにいますか、あなたの矢沢は。ただそれが言い方がちょっとディスだったら、
そうだよ、怒るよね、
怒るよ、それは怒るよ、舐めてんのかっていうよ、
これ言い方すごく難しいよ、
すごくシビアですね、
言い方によっては取るかな、矢沢ポーズ
取ってくれんだ、
取るよ、
取んだ、
いるぜいるぜっていう、
俺のロックスターを目指した頃が揺さぶられちゃう、
そうね、
いやめちゃめちゃ面白かった。こんな回ないね、
いやない、
一番面白かった回じゃないこれ。
全然バスケット以外の話もしたかったのにな。
いや、ね、次回ちょっとね、またぜひね、うん、別の機会に話させていただけたらなということで、
は
い
は
い、
ちょっと試合にまたね、お邪魔して、うん、来シーズンなのか、うん、今シーズンなのか行って、はい、で終わった後に、はい、俺の映像やっておきましょう。
いやそれ見たいだけでしょ、完全に。
いやでもトークしましょう、インタビューしたい、
ね、ただ来てるの分かったら、うん、マメに出すと思う。
優しい、
意識しちゃうもん、そんな。
そんな優しかったっけ。
いやまあだからこの話を知ってくれてるんだったらもうやっぱりサービスしちゃうよね。最後クイズにする、はい、どこで出てたでしょうか
これね、それが。
でも話しかけに行ったらちょっとこう冷たい感じなんですよね。
あ、どうもどうも、うん、ありがとうございました、今日も。
すいません、
いえいえ、
ちょっと長ね、これからも話したいことたくさんありますけど、
はいはいはい、
ちょっと今回は以上とさせていただければな、うん、ということで、まあ、今回ゲストとしまして、はい、BJ リーグ時代から、まあ、ライバルチームの MC として、まあ、バスケットボール界を盛り上げてきた MC 梅さんにお越しいただきました。
はい、
梅さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
はい、という感じで、あの今回は以上とさせていただきます。まあ、今回も楽しんでいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。